今朝は聖霊降臨の記念の礼拝をしております。聖霊降臨と、それを外国語でペンテコステと呼ぶこともありますが、このペンテコステという外国語、それ自体にはそんなに深い意味はありません。もともと50番目という意味のギリシア語の数字であります。その50番目というのは、具体的には主イエスキリストがお蘇りになった日から数えて50日目、つまり7週間後の日曜日に弟子たちの群れに神の霊、聖霊が注がれるということが起こりました。そこからキリスト教会の歴史が始まりました。そのことを記念して、今でもこのようにイースター復活の祝いの日から数えて7週間後日曜日に、このように聖霊降臨の祝いの礼拝をしているのです。主イエスキリストがお蘇りになって50日目、すでに主イエスは天に昇られ、もう見える姿では弟子たちのところにおられません。それは一方から言えば、なんだか心細いような、心もたないような思いもあったかもしれませんが、実際には弟子たちには寂しさを囲つ暇もほとんど与えられませんでした。キリストがよみがえられてから50日目、弟子たち一つの場所に集まって祈りをしていると、突然天から激しい風が吹いてきたような、そして炎が一人一人の上にとどまるような、そういう出来事が起こり、そして一同は神の霊に満たされて、そこで弟子たちは初めて本当に弟子になることができました。その時初めて教会は教会になることができました。そしてそこで起こった決定的なことは、何といっても教会が新しい言葉を語り始めたということでした。イエス・キリストのことを語り始めたのです。新しい言葉でイエス・キリストのことを語り始めた。でこの出来事は、しかしよく考えてみると少しおかしなところがあるかもしれません。少なくともその時集まっていた弟子たちというのは、もう何年も前から主イエスと深いお付き合いがあったわけで、それなら自分たちが見たことを聞いたことをそのまんま話せばいい。何も神の霊を受けたとか何とか、新しい言葉がどうとか、そんなややこしいこと、そんな大げさなことを言う必要は全くないんで、自分たちが何年かの間に経験したことをそのまんま話せばいいと。けれども実際には弟子たちは神の霊を受けて、初めてそこでようやく主イエスキリストのことがよくわかるようになりました。数年間神職を共にしたはずの弟子たちですが、本当は何にも分かっていなかったんです。ところが聖霊を受けて初めて、ああそうか、あれはこういうことだったのだと、あの時主イエスがなさったことは実はこういうことだったのだと、自分たちの経験したイエス・キリストという出来事の意味を正しく理解し、また語ることができるようになりました。あれはこういうことだったのだと、そのようにして成立していったのが、今私どもが読んでいる福音書という書物であります。今朝もマルコによる福音書の続きを読みました。今日は聖霊降臨という特別な礼拝の日ですから、特別に何か別の聖書の言葉を読んだ方がいいかなという迷いがなかったわけではありませんが、結局いつも通り福音書の続きを読むことになりました。でここには 聖霊なんていう言葉は一つも出てきません。どこにも神の霊なんていう言葉は出てこない。まるでペンテコステなんていうこととは関係がないようです。けれども本当はそうではありません。私どもが読んでいる福音書の言葉の手が実は神の霊の運しによって書かれたものであり、神の霊によって目を開かれ、耳を開かれ、心を開かれた人たちが、ああそうか、イエス様がなさったあのことは実はこういうことだったのだと、イエス様がおっしゃったあのことは実はこういう意味だったのだと、そのようにして書かれたのが福音書なんです。もちろんこういう出来事をその場で経験した人たちも、そりゃ病気が治ったとか死人が生き返ったとか強烈な記憶として残ったに違いない。けれどもそこで本当には何が起こっていたのか、このイエスという方が何者であったのか、本当は誰も分かっていなかったんです。教会が神の霊を受けて、そこで初めて、あ、こういうことだったんだ。その意味ではペンテコステの礼拝にふさわしくない福音書の記事なんてものは一つもない、一行もない、一文字もないんであります。それで今日はマルコによる福音書第5章の21節から43節までを読みました。すでに先々週、前回私が説教したときには、その中間部分、12年の病から癒された女性の物語を読みました。で、今朝はその外側の部分をご一緒に読みたいと思います。街道長ヤイロという人の娘が、きっと病気かなんかだろうと思います、12歳という年齢で死んでしまったといいます。で、こういう聖書の記事は人によってはことに似た経験を持つ親たちには読むに堪えないものがあるかもしれません。我が子を失うということは、とりわけこの12歳という女の子の年齢は親にとって一番きつかったかもしれません。なぜかというと、当時の考え方ではこの女の方が12歳になったというのは、もうそろそろ結婚を考え始めてもいいという意味を持ったようです。よちよち歩きだった女の子がこんなに大きくなって、こんなに女らしくなって、それは父親にとってどんなに大きな喜びであったかと思いますし、これだけに38節に人々が大声で泣きわめいて叫んでいるのを見てと書いてありますが、これは決して大げさでも何でもなかっただろうと思います。ところが主イエスはなぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだんじゃない、眠っているんだと、そう言われた言葉を裏付けるように、本当に寝ているのを起こすように、タリタクム、少女よ、さあ起きなさい。そうしたら死んだ娘が起き上がって歩き出したという、そういう記事であります。で、今朝は聖霊降臨の記念の礼拝ですから、さらにその先のことも考えてみたいと思うのです。こんな出来事が起こったとき、例えば父親のヤイロは何を思ったでしょうか。ヤイロの娘、12歳の娘はこの出来事をどういうふうに受け止めたでしょうか。それこそ12歳という年齢を考えて、このヤイロの娘はこの出来事を一人の大人としての責任を持って受け止めようとしただろうと思います。一体何だろうこの出来事は、自分が今息をしているそれは一体何なんだろう、自分が生かされているこの命って一体何なんだろうと。けれども実際には どうにもこうにも受け止めかねるほどのものがあったのではないかと思います。細かいことのようですが、この娘は起き上がって、そして主イエスに食事をするように促されたと最後に書いてあります。そしてきっと主イエスはその食事をしている娘の様子を優しくそばで見守ってくださったに違いないと思います。いや、もしかしたらどれ私もご馳走になろうかなと一緒に食事を楽しんでくださったかもしれません。それは一方ではちょっと幸せな時間であったかもしれませんけれども、やっぱりこのヤイロの娘からしたらわけがわからないんで、一体何が起こっているんだろう、死んだはずの自分が一体なんで今食事なんかしてるんだろう、一体このおじさん何者なんだろう。イエス様、あなたは一体何者なんですか。その問いは決してそう簡単には解けるものではなかったと思うのです。でそこでもう一つ皆さんに考えていただきたいことがあります。ここにヤイロという具体的な人名が出てくるのですが、このように福音書の記事の中にこういう具体的な固有名詞が出てくることはよくあるようで案外珍しいことです。でそこで多くの人が推測することは、なぜここにヤイロという具体的な人名が出てくるか、マルコによる福音書が書かれたその時代の教会においてもまだこのヤイロの名がよく知られていたからではないかというのです。でマルコによる福音書が書かれたのは主イエスの復活から、大体40年ぐらいだと言われますから、その、紀元70年代でしょうか、その時代にもまだ街道長ヤイロが生きていたかどうか、それはもしかしたら当時としては厳しかったかもしれない。けれども当時12歳であったというヤイロの娘の方は十分生きていた可能性がある。ただしその時はもう少女ではなく私と同年代ぐらいのおばさんであります。そういう女性がきっと教会の仲間たちのために自分の話を喜んでしたんだと思うんです。それは考えてみれば羨ましい話で、このヤイロの娘は主イエスに直接手を取っていただいた、その主イエスの手のぬくもりを生涯忘れることはなかっただろうと思います。その後一緒に食事をした思い出があったからこそ、また少女に食べ物を与えるように言われたなどというような細かい描写までが残っているんだと思います。しかし何といってもこの少女の心に深く刻まれたのはこのタリタクムという、起きなさいというこの言葉であります。ヤイロの娘は自分が聞いたこの主イエスの肉声をその声色まで真似するように自分の教会の仲間たちに語り続けたのではないかと思うのですが、しかし考えていただきたい、もしもです、もしもこのヤイロの娘の手を取ってくださったお方がお蘇りにならなかったとしたら、そしてもしもその後教会に神の霊が注がれるということがなかったとしたら、それは大変大きな不思議な出来事であったかもしれませんが、何十年も経ってから振り返って結局あれは何だったんだろうという話にしかならなかったかもしれません。私実は臨死体験したのよなんてことにしかならなかったかもしれません。不思議なおじさんが現れてね。何よりもやがてヤイロの娘がもう一度今度こそ死ななければならないという時に、なんだやっぱり自分死ぬんじゃんっていうことにしか ならなかっただろうと思います。けれども事実はそうではなかったのであって、このヤイロの娘も神の霊を受けて、あの時自分の手を取ってくださったのが誰であるか知ることができました。あの時タリタクムと呼びかけてくださった声が一体誰の声であったのか知ることができました。私は神様に手を取っていただいたんです。死んだ私に神様ご自身が足りた組むと声をかけてくださって、あのイエス様の声は神の声、そのことをもしかしたら涙を流しながらいろんな人に語り続けたのではないかと思います。そこで私どもにも 今でも深い印象を持ちますのが、このタリタクムという外国語であると思います。人によっては古い翻訳でタリタクミと覚えておられる方も多いかもしれません。でこれは少女よ起きなさいという意味だと書いてありますが、これはアラム語という言葉です。新約聖書というのは当時国際共通語であったギリシア語という言葉で全て書かれましたが、ここだけは例外的にイエス様は普段お使いになったアラム語がそのまんま残されています。それは大変際立ったことです。他にほとんど例を見ないことです。あの時聞いた主イエスの声があまりにも尊くて忘れがたく、足りた組む、足りた組むと誰にでもこの言葉だけを伝え続けたのだと思います。その気持ちは我々にもよくわかるんです。しかし考えてみますと、この足りた組むという言葉は実はそれこそこの言葉自体にはそんなに崇高な意味はありません。むしろ非常に日常的な言葉です。おい朝だぞ起きなさい、ああもう7時半大変遅刻しちゃうと、そういう時にも普通に使われた言葉です。足りたくむと、そうするとここにヤイロという父親が出てくる。あるいは目立ちませんけれども40節には子供の父母と書いてありますから、もちろんこの娘の母親も一緒に生きていたわけで、この夫婦は実はそれまでの12年間数えることができないほど何回も娘のために足りた組む足りた組むと言い続けたと思います。朝が来るたんびにほら朝で起きなさいと、おはよう起きなさいと、この41節の文章の主語をシュイエスではなくヤイロとしてもそのまんま通用するんです。子供の手を取って足りた組む起きなさいと。で繰り返しますが、この夫婦は12年間娘のために足りた組むと言い続けるようなそういう生活をしたんです。けれども問題は、どんなに大事な子供であったとしても起きなさいと言えなくなる時があるっていうことです。その娘がひとたび死んでしまったら、それがどんなに大事な娘であっても、どんなに強く手を握っても、どんなに大きな声で足りた組む足りた組むと声をかけても、それがどんなに虚しいことかは私どもはよく承知しておりますから、むしろ私どもはその時黙り込むしかないんであります。ところがここでは12年間娘のために足りた組むと言い続けたその両親に代わって むしろ両親の前にずいっと進み出るように、主イエスご自身が子供の手を取ってタリタクムと、そう声をかけてくださいました。それはまるで父親が、あるいは母親が自分の子供を起こすように、主イエスはこの女の子に声をかけられたのです。なぜならその働いているのは父である神だからです。私どもの父である神、ヤイロの父でもいてくださり、ヤイロの娘の父でもいてくださる神ご自身が、この主イエス・キリストという方を通して、この子の手を取り、起きなさいと。おはよう、起きなさいと。本当はこの世界の誰もこんな言葉を口にすることは許されないのです。神お一人を他にして誰もこんなことは言えないのです。しかしこの娘は事実、神ご自身に手を取っていただいて、そしてくどいようですが、神の霊の注ぎを受けて初めて、自分の手を取ってくれたあのお方が何者であるかを知ることができました。自分の聞いたタリタクムというあの言葉が誰の声であるかを知ることができました。私は神に声をかけていただいたんだ、タリタクムと。こんな言葉を語ることができたお方がこの地上に存在したという、そのこと自体が考えられない奇跡なんです。タリタクムと、起きなさいと。しかしまた聖霊を注がれた今は、私どもの誰もがこの言葉を自分自身に語られた神の声として聞き取ることができるようになりました。その命の言葉を教会もまた担っていくことができるようになりました。その意味で教会には使命が与えられています。力と戦う使命です。主イエス・キリストが死に勝つ言葉をお語りになったように、キリストの教会もまた今は神の霊の注ぎを受けながら、死に打ち勝つ言葉を聞き続ける、そして語り続けるのです。そこに教会の歴史が作られていくのであります。ただ神の言葉による戦いであります。ある説教者がこの印象深い物語を考察しながら、こういうことを指摘しています。ここにヤイロという街道長が出てくる。その物語の前半部分ではやたらと饒舌だったヤイロが、後半部分ではついに一言も言葉を発していないと。なるほどと思いました。その通りなんです。23節にはしきりに願ったと書いてあります。たくさんのことを言いながら懇願したという文章です。たくさんのことを言いながら、もう人が止めても止まらないほどに饒舌であったかもしれません。イエス様、助けてください、お願いします、娘が死にそうなんです、どうか急いでください、12歳なんです、まだ間に合うかもしれませんと、ひたすら饒舌であったヤイロが、ところがあるところからプツッと黙り込んでしまいました。そのきっかけになったのが何であったかというと、35節に、 こういう人々の言葉が書いてあります。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょうと。その言葉を聞いた途端に、ヤイロの饒舌は沈黙に変わった。なぜか、35節、お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすには及ばないでしょうと。これ以上に説得力ある言葉は世界のどこにもないからだと、そうその説教者は考察するのです。なんて説得力のある言葉だろうと。世界でこれ以上説得力のある言葉が他にあるかと。お嬢さんは亡くなりました。だから、もう誰が来ても無駄。何をしても無駄。おしまいと。かくして死の発言権というのは誰よりも強い、何よりも強い、誰も誘うことができない。そのことを間接的に証明するのがこのヤイロの沈黙だというのですが、ところがその説教者は言うのです。ところが見よ、世界にただ一人、この説得力ある死の力の前に説き伏せられなかったお方がおられる。世界の誰もが口をつぐみ、誰も反論できない。しかしただ一人言葉を持っておられる方が立っておられる。恐れることはない。ただ信じなさいとそう言われるのです。なぜ恐れる必要がないんでしょうか。私がここにいるではないかと主イエスは言われるのであります。ただ信じなさいと主イエスは言われるのであります。何を信じるんでしょうか。それも同じで、私がここにいるではないか、あなたと共にいるではないか、ただ私を信じなさいと主イエスは言われるのです。ヤイロはこの物語の後半部分、プツッと黙ってしまったと申しましたが、それは一つには今申し上げたように死の力に説き伏せられてしまって、何も返す言葉がなくなってということもあっただろうと思いますが、しかしまたもしかしたら神の力に圧倒されて、それ言葉が出なくなったということもあったかもしれません。42節にはそれを見るや人々はそっとするほど驚いたと書いてあります。ヤイロは、あるいはその妻も腰を抜かすほどであったかもしれません。何かを言おうと思っても言葉にしようがないんです。けれども永遠に黙ったままということではありました。神の霊を注がれて、自分たちの家族に注がれた神の愛の何たるかを悟ったとき、神の他の何たるかを知ったとき、そのとき初めてヤイロも、あるいはヤイロの妻も、その娘も、生き生きと神の御業を語り始めることができたと思います。恐れることはない。ただ信じなさいというこの主イエスキリストの言葉を共に語り継ぐことができたでしょう。神が共にいてくださるのだから恐れることはない。 ただ信じなさい。今私どもも神の霊を受けて、死に勝つ言葉を聞き続け、また語り続けたいと思います。その望みによって作られるこの私どもの教会の歴史なのであります。お祈りをいたします。聖霊なる御神、今か私どもの目を開き、耳を開き、心を開いてください。命の主イエス・キリストが共にいてくださることを確かなことで心で知ることができますように。たとえ死の影の谷を歩むとも恐れることはない。ただ信じなさいとの主イエスの御声を自分自身のための言葉として聞き取ることができますように。今聖餐の食卓を祝います。ここにも主の御声が聞こえます。タリタクム、起きなさいと、その命の声に呼び覚まされるように、今目覚めた思いで命の食事を共に味わうことができますように。感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。